10情報ボックス。市役所の問い合わせ先、電話代表 71-2000、 ファックス 71-5000、 各支所地域課、穂高健康支援センターを除く。 10-1 募集。旧豊品支所の不要物品を売却します。問い合わせ、財産管理課管財担当。旧豊品支所で使われなくなった物品を売却します。参加するためには参加申し込みが必要です。事前申し込み期間、10月21日水曜日から11月13日金曜日午後5時まで。受付は平日午前9時から午後5時。対象者、個人、法人。申し込み、事前申し込み期間内に運転免許証などの身分証明書を持参の上、財産管理課3階4番窓口で申し込みください。下見日時、11月12日木曜日、14日土曜日午前10時から11時、午後2時から3時。下見場所、旧豊品支所1階。入札日時、11月15日日曜日午前9時から。入札場所、旧豊品支所1階。その他、入札当日も参加申し込みと物品確認はできますが、混雑を避けるため事前申し込みにご協力ください。入札内容は市ホームページまたは財産管理課へ問い合わせください。また、代金の支払いと物品の運び出しは入札当日にお願いします。物品が多数あることから入札には時間がかかりますのでご了承ください。入札は市の都合により延期または中止する場合があります。電話 71-2003、 ファックス 72-1340。 いくつになっても健康で、生涯骨太クッキング、生活習慣病とロコモ予防。参加者募集。問い合わせ、穂高健康支援センター、健康推進課健康支援担当。市食生活改善推進員による調理指導のほか、健康な食生活について学びます。日時、11月18日水曜日午前10時から午後1時。受付は午前9時30分から。場所、穂高健康支援センター集団指導室、栄養指導室。対象者、市内在住の人。内容、学習会、調理実習、味噌汁の塩分チェック。持ち物、各家庭の味噌汁、よくかき混ぜた汁 50cc 程度、エプロン、三角巾、タオル、筆記用具。費用は100円です。定員25人、先着順。申し込み、10月26日月曜日から30日金曜日までに健康推進課へ電話で申し込みください。受付は平日午前9時から午後5時。電話 81-0711、 ファックス 81-0703。 アグリフードエクスポ大阪2016ブース出展者募集。問い合わせ、商工労政課産業連携推進係。市では国内を中心とする販路開拓を支援するため、次の展示会へ出展を計画しています。関西圏などバイヤー招待の場として、また市産品の宣伝の場として参加を希望する企業等を募集します。募集内容、対象者、市内に事業所を有し、国内農産物を主原料とする食品を主として扱う市内食品製造業者、加工業者等であって、かつ市民税等の滞納がない事業者及び個人事業主。対象商品、1、市内産の農産物を原料とする加工品など。2、国内産原料であり市内で製造されている商品など。3、安曇野の名称を生きがいに訴えかけるようなデザインによる商品など。応募締め切り、11月2日月曜日必着。申し込み、出店申し込み書商工労政課窓口3階2番窓口へ提出ください。 出店申込書は商工労政課窓口または市ホームページから入手できます。出店会概要、出店会名、アグリフードエクスポ大阪2016、日時平成28年2月18日木曜日、19日金曜日。開催場所、 ATC アジア太平洋トレードセンター大阪府。詳細は市ホームページをご覧いただくか、担当課まで問い合わせください。出店負担金3,000円、その他人件費、商品サンプル費、宿泊交通費等は実費負担。電話 71-2037、ファックス 72-1340。 環境講座の開催、問い合わせ環境課、環境政策係。環境問題に対する市民の皆さんの関心を深めることなどを目的に環境講座を開催します。暑さ寒さを我慢しない暮らし方を教えます。安曇野環境市民ネットワークでは、環境保全に関する普及啓発のため講座を開催します。日時11月14日土曜日午後2時から3時30分、場所六山公園県政ホール。講師岡江忠さん、安曇野建築3会。対象者一般、費用は無料です。内容、室内の暑さや寒さを効率よく抑える方法など。申し込みは不要です。地球温暖化対策セミナー、地球温暖化対策、省エネ対策についてわかりやすく解説紹介します。日時11月9日月曜日午後2時から4時、場所市役所大会議室西。講師伊藤智則さん、エコエナジー株式会社。対象者、市内で事業を営む人、および事業者向けエネルギーコスト削減に興味がある人。費用は無料です。内容、省エネの三大要素、節電と省エネの違いなど。申し込み、10月26日月曜日、午前9時から環境課へ電話で申し込みください。電話 71-2492、ファックス 72-3176、県長野技術専門校平成28年度入校生募集。募集課、機械加工課、電気工事課、画像処理印刷課、木造建築課。応募資格、高等学校卒業または同等以上の人。願書受付期間、11月4日水曜日から20日金曜日、一般入校選考。選考日、11月30日月曜日。問い合わせ、長野技術専門校、電話 026-292-2341、ファックス 026-292-2342、または最寄りの公共職業安定所、ハローワーク。長野技術専門校のホームページから関連資料を入手できます。10-2、お知らせ。中学生議会の開催。問い合わせ、地域づくり課まちづくり推進係。電話 71-2494、ファックス 72-3176。 中学生の目線による斬新なアイデアや発想を今後の共同のまちづくりの推進に生かすため、中学生議会を開催します。日時、11月7日土曜日、午後1時から4時の予定です。場所、市役所3階議場。内容、市内各中学校から選出された25人が3回の学習会による学びから今後の市の姿について提言型の質問を行います。傍聴、先着30人程度、当日午後0時30分に議場前で受付。その他、当日は安曇野テレビによる生放送が予定されています。都市計画道路及び用途地域の一部変更。問い合わせ、都市計画課計画係。電話 71-2246、 ファックス 72-3569。 次の通り、都市計画道路及び用途地域の一部変更を9月2日に告示しました。安曇野都市計画道路、 356吉野線の一部区間の福音、線形と起点の位置が変更となりました。367本村線の起点の位置が変更となりました。安曇野都市計画用途地域、都市計画道路吉野線の一部変更に伴い、安曇野市豊科の一部の用途地域が変更となりました。10月から最低賃金が時間額746円に改正。県内の事業場で働くすべての労働者とすべての使用者に適用される長野県最低賃金が時間額746円に改正されました。この機会にぜひ賃金の確認をしてみましょう。また、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援制度、業務改善助成金や相談窓口がありますので、ご活用ください。問い合わせ、長野労働局、労働基準部賃金室、電話 026-223-0555、松本労働基準監督署、旧赤品町区域、電話 026348-5693、大町労働基準監督署、旧赤品町区域を除く、電話 0261-22-2001。 寄付寄贈のお礼。1月23日から4月14日継承略。水野栄一、図書2種各17冊市内17小中学校へ。熊井明子、熊井圭監督資料451点、熊井圭記念館へ。関直彦、しおり、中学校卒業生の人数分、市内中学校の卒業生へ。一般社団法人松本法人会川手部会部会長遠藤新、図書カード4万円をそれぞれ明北小学校、明南小学校、赤品中学校の3校へ。安曇野自家用自動車協会交通安全教材小冊子885冊、市内小学校の新入学児童へ。 GAC 株式会社代表取締役社長大谷修造、プライベートルーム、災害用装備品として。長野県赤品高等学校校長原義道、絵本13冊赤品北保育園へ。社団法人日本禁煙友愛会、メッセージ及びボールペン750袋、安曇野農業協同組合職能教育補助教材小冊子1200部、職能教育 DVD 各小学校1個、市内小学校赤品地区を除く5年生へ。千葉の武雄、図書観光本久保田宇つぼと木曽30冊、市内小中学校及び市内図書館へ。安曇野の緑の会、桜の苗木10本、穂高会館へ。社団法人、日本禁煙友愛会、堀金支部長、深沢正人。1、ハンカチ240枚、堀金保育園へ。2、鉛筆600組、堀金小学校へ。3、ノート325冊、堀金中学校へ。測定結果、9月分の空間放射線量。いずれの地点においても健康に影響のない値でした。詳しくは市ホームページまたは担当課まで問い合わせください。問い合わせ、環境課環境保全担当、電話 71-2491、 ファックス 72-3176。 1時間あたりのマイクロシーベルト。測定地点はいずれも豊科の本庁舎。9月1日火曜日 0.08、 9月7日月曜日 0.08、 9月14日月曜日 0.07、 9月24日木曜日 0.07、 9月28日月曜日 0.08。 10-3 暮らし、土地家屋調査士無料相談会松本会場。問い合わせ、管理課管理登記担当、電話 71-2331、 ファックス 72-3569。 土地の境界に関する悩みや土地建物に関するトラブルについて、土地家屋調査士による無料相談会を開催します。日時11月15日日曜日、受付午後1時から3時30分、相談時間は1人30分まで。場所、松本勤労者福祉センター1階大会議室。申し込み、長野県土地家屋調査士会事務局、電話 026-232-4566、 受付時間は午前10時から正午、午後1時から3時。労働トラブル110番。問い合わせ、地域づくり課市民相談室。電話 71-2496、 ファックス 72-3176。長野県司法書士会では、労働に関するトラブルを抱えた人からの電話無料相談を行います。気軽にご利用ください。日時、11月16日月曜日、24日火曜日、時間はいずれも午後5時から8時。費用は無料です。電話番号、フリーダイヤル 0120-448-788。11月8日日曜日、市内一斉清掃を行います。問い合わせ、廃棄物対策課、廃棄物対策担当。電話 71-2490、ファックス 72-3176。11月8日を環境美化の日とし、市内一斉清掃を行います。ゴミ拾いは誰にでもすぐにできるボランティア活動です。身近な地域、自治会、企業ボランティア団体などが行う清掃活動に積極的に参加しましょう。 10-4 自然。緑の募金へのご協力ありがとうございました。問い合わせ、高知林務課林務担当。電話 71-2432、 ファックス 71-2507。本年度の緑の募金運動、家庭募金では、各家庭等から市全体で353万1438円の募金が寄せられました。募金をしていただいた市民の皆さん、また募金活動にご尽力いただいた関係者の皆さん、ありがとうございました。寄せられた募金は、地区の公民館、公園などの公共施設の緑化や環境学習などを行う緑の少年団の育成に活用されます。公園の植物や生き物を大切に。問い合わせ、都市計画課公園緑地係。電話 71-2249、 ファックス 72-3569。公園には花や木があり、生き物もたくさんいますが、むやみに取ったり捕まえたりすることはやめましょう。花や木、鳥や魚、昆虫は観察するだけにし、みんなで大切にしましょう。 10-5 人権コラム。男女共同参画推進会議、副会長戸取秀和さん。あなたはどう生きる？今を。安曇野は節目の年を迎えています。合併して10年、大糸線北松本から信濃常磐が開業して100年、来年は実稼ぎができて200年。人生にもいくつかの節目があります。生まれた日、結婚した日、子供が生まれた日、正月、盆、キリがありませんが、人は一人で生きていくことができません。仲間、友人、家族とかけがえのない一日一日を過ごす。今日は戻ってこない。私はその一日をしっかりと使い切りたいと思って過ごしています。今私はいくつかの会を掛け持っていますが、どの会の仲間も素晴らしい人たちです。一つを取りますと、NPO 安曇野ふるさとづくり応援団があります。すでに21回のふるさとウォッチングをしてきましたが、区長や公民館長、そこに住んでいる住民の皆さん、多くの人たちに助けられてルートを作り、毎回約80人から100人の人たちと安曇野を巡ってきました。アルプス花街道では1000人以上の人たちに助けられ、10キロメートルにわたって花を植えています。どれも私一人でできることではありません。これからも私が動けなくなるまで恩返しをしていくつもりです。 こうした活動をここまで続けてこられたのは、お互いの意見を尊重し合い、人権を認め合って進めてきたからではないかと思っています。これからもお互いを尊重しながら、新しいアイデアを出し合い、長く続けていく仲間でありたいと思います。10-6 安心安全。通学路にグリーンベルトを設置。問い合わせ、建設課、建設担当。電話 71-2424、ファックス 72-3569。通学路の安全を図るため、グリーンベルトの設置を行っています。平成26年度末時点で29路線約17キロに設置済みで、本年度は約6キロ設置する予定です。目的、歩道が整備されていない道路の路側帯を緑色に着色して、車のドライバーに通学路であることを視覚的に認識させます。通行帯を明確にすることで、車両の速度を抑制させ、歩行者との接触事故を防ぐことを目的としています。歩行者の皆さんへ、グリーンベルトは歩行者の安全を図るために設置していますが、歩行者専用の通行帯ではありません。グリーンベルトが設置されている道路では、車に注意してグリーンベルト側を通行するようにしましょう。ドライバーの皆さんへ、グリーンベルトは主に小中学校の通学路に設置しています。通学時間帯は特にスピードを落とし、歩行者に配慮して通行してください。全国瞬時警報システム J アラートによる緊急地震速報伝達放送試験の実施。問い合わせ危機管理課、危機管理担当。電話 71-2119、ファックス 72-6739。人工衛星を通じて緊急情報を受信し、同方系防災行政無線により、住民の皆さんに情報提供を行う全国瞬時警報システムを運用しています。緊急地震速報を受信した際に、同方系防災行政無線などが正常に起動することを確認するために放送試験を行います。日時、11月5日木曜日、午前10時ごろ、内容、デジタル同方系防災行政無線から緊急地震速報の訓練放送が流れます。市のメール配信サービスを登録している人には、無線放送と同じ内容のメールが配信されます。その他、災害の発生など、状況によって放送試験を中止することがあります。各家庭においても、今回の試験放送に合わせ、3つの安全行動、1、姿勢を低くする。2、頭や首を守る。3、揺れが収まるまでじっとする。を行ったり、室内の安全な場所の把握や、非常持ち出し袋の確認を行ったりするなど、地震への備えを心がけましょう。11月9日月曜日から15日日曜日は、全国秋の火災予防運動。問い合わせ、危機管理課消防防災係。電話 72-6769、ファックス 72-6739。これからの季節は空気が乾燥し、暖房器具を使う機会が多くなることから、火災が多発する時期です。次の点に気をつけて、火災予防に努めましょう。調理中は火から目を離さない。ストーブには燃えやすいものを近づけない。電気器具は正しく使い、タコ足配線はしない。風の強い時は焚き火をしない。問い合わせ、豊品消防署、電話 72-3145、穂高消防署、電話 82-3262、あずさ川消防署、電話 78-2090、赤品消防署、電話 62-2992。架空請求詐欺にご用心。問い合わせ、地域づくり課市民相談室。電話 71-2496、ファックス 72-3176。架空請求詐欺は、実際には利用していない架空の有料サイトの利用料が未払いとして、代金を請求し、振り込ませようとするものです。放置すると法的手続きを取るなどと、恐怖心を煽るのも特徴です。次の内容にご注意を。 サイトの無料閲覧期間が過ぎ、延滞料金が発生しています。有料サイトの利用料金が未納ですなどの電話やメール、郵便物が届いたら、架空請求詐欺の可能性があります。対策、利用したことのないインターネットサイトの料金は支払う必要がないため、請求は無視しましょう。不審に感じたり、被害に遭った場合は相談してください。問い合わせ、市消費生活センター、電話 71-2100、安曇野警察署、電話 72-0110。電子マネーを使用した特殊詐欺が急増。問い合わせ、地域づくり課市民相談室、電話 71-2496、ファックス 72-3176。電子マネーとは、情報通信技術を活用した企業により提供される電子決済サービスのことであり、法的に位置付けられた通貨ではありません。事例、犯人が被害者にインターネットのサイトの利用料金などを請求し、コンビニで電子マネーを購入するように指示します。電子マネーに記載されている ID 番号などを携帯電話で写真撮影して送信させ、犯人が不正に電子マネーを利用する権利を得ます。被害の特徴、被害者の年齢は若い人が多い。仮想通貨、サーバー型の電子マネーを購入するときは、コンビニが利用される。携帯電話や電子メールなどにより、犯人が指示をして購入させる。不審に感じたり、被害に遭った場合は相談してください。問い合わせ、市消費生活センター、電話 71-2100、安曇野警察署、電話 72-0110。自衛官の募集。防衛省では特別職国家公務員、自衛官等の受付及び試験を実施します。試験種目、高等工科学校生徒、一般と推薦があります。応募資格、一般、男子で中卒、見込み含む17歳未満のもの。受付期間、11月1日日曜日から平成28年1月8日金曜日。試験日、一次試験、平成28年1月23日土曜日。二次試験、平成28年2月4日木曜日から7日日曜日。推薦、応募資格、男子で中卒、見込み含む17歳未満の成績優秀、かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できるもの。受付期間、11月1日日曜日から12月4日金曜日。試験日、平成28年1月9日土曜日から11日月曜日のいずれか1日。試験種目、対比学生、技術、応募資格、大学の理学部、工学部の3、4年次、または大学院、専門職大学院を除く、修士課程在学、正規の就業年限が終わる年の4月1日現在で26歳未満、大学院修士課程在学者は28歳未満、受付期間、12月1日火曜日から平成28年1月8日金曜日、試験日、平成28年1月30日土曜日。問い合わせ、自衛隊長野地方協力本部松本地域事務所広報センター信濃、電話、ファックス、ともに 36-2787。 10-7 連載、ベランダ菜園のすすめ。問い合わせ、農政課マーケティング担当、電話 71-2430、ファックス 71-2507。 家族の団らんと健康維持にプランターを利用した家庭菜園に挑戦してみませんか？今月は10月末から11月に行う作業について紹介します。 1. 空豆、生育の良いものを1から2株残し、他は間引きます。草丈20センチになったら、株の根元に軽く土寄せ、増し土します。また、藁を敷くと乾燥防止と防寒対策になります。2. ほうれん草。夜間、部屋などから漏れた光や街灯が当たると、とう立ちしてしまうので注意します。追肥の後、土寄せか、土が減ったら増し土をします。 豆知識、作物が好む土壌酸度。野菜用に販売される培養土は中性に近くなるよう弱酸性に調整がされていますが、日本での土壌酸度は雨の影響などにより酸性になりやすい傾向がありますので、必要に応じ苦土石灰等で調整します。酸性に強い作物、 pH5.0 から 5.5 を好むジャガイモ、スイカ、酸性にやや強い作物、 pH5.5 から6.0 を好むさつまいも、里芋、パセリ、トウモロコシ、カブ、大根、小松菜、いちご、ニラ、酸性にやや弱い作物、 pH5.5 から6.5 を好むキュウリ、メロン、トマト、ニンジン、エンドウ、キャベツ、ブロッコリー、白菜、セロリ、レタス、春菊、オクラ、酸性に弱い作物、 pH6.0 から7.0 を好むほうれん草、ナス、ネギ、ごぼう、アスパラガス、生姜、そら豆。
10-8 福祉、子ども。第5回地域で共に生きようフェスティバル。障害がある人もない人も共に暮らそう。障害のあるなしに関わらず、交流体験を通し地域の皆さんと楽しい時間を過ごすためのフェスティバルを開催します。事業所による物品販売などを行いますので、ぜひお出かけください。日時10月31日土曜日午前11時から午後4時、場所穂高交流学習センター未来、申し込み不要、内容太鼓演奏、精神障害に関する相談、ゲーム、スタンプラリー、ワークショップ、その他、精神障害に関する相談は、アルプ、電話 31-5844 へ事前予約が必要です。問い合わせ、福祉課障害福祉担当、電話 71-2251、ファックス 71-2328、地域で共に生きようフェスティバル実行委員会事務局、電話 88-3955、子ども発達支援相談室。あずみっこサポートルームってどんなところ？子ども発達支援相談室あずみっこサポートルームは、発達や集団生活への適応に心配のある子どもの早期発見、早期支援と成長に合わせた途切れることのない支援を目指し、平成24年4月に開設しました。本年6月1日からは、穂高健康支援センター内で、保健師や臨床心理士、作業療法士等が相談を受けています。どんな人が相談できるの？0歳から18歳までの子どもと保護者の相談に対応します。どんなことが相談できるの？言葉が遅い、友達とうまく遊べない、学校に行きたくないなど、子どもの年齢に合わせた相談ができます。問い合わせ、子ども発達支援相談室、あずみっこサポートルーム、電話 81-0719、ファックス 81-0703、特定疾患患者の見舞い金支給、特定疾患患者見舞い金が支給されますので、該当する人は次の通り申請してください。支給条件、11月1日現在、安曇野市に、引き続き6ヶ月以上住所を有し、県から次の受給者証のいずれかの交付を受けていること、特定疾患医療受給者証、ウイルス肝炎医療費受給者証、小児慢性特定医療費医療受給者証、特定医療費受給者証、長野県特定疾病医療費受給者証、申請者、支給条件に該当する本人またはその看護者、支給額12,000円、申請方法、福祉課1階14番窓口または各支所地域課まで次のものを持参し申請してください。各受給者証、振込を希望する通帳、印鑑、受付期間11月4日水曜日から27日金曜日、 受付は平日の午前9時から午後5時、問い合わせ、福祉課、障害福祉担当、電話 71-2251、ファクス 71-2328。 病児・病後児保育室の開設。10月1日から安曇野赤十字病院内に市病児・病後児保育室安曇野キッズケアルームを開設しました。児童が病気の回復期前または回復期にあり、集団での保育が困難な場合などに利用できます。実施場所、安曇野赤十字病院内、豊品568号番地。対象児童、次のいずれにも該当すること。生後6ヶ月経過後から小学校3年生までの児童。病気の回復期に至らず、集団保育及び勤務等の都合で家庭での保育が困難である。保護者が市内に在住または市内に勤務している。なお、感染症については、受け入れを断る場合があります。利用日時、平日午前8時から午後6時まで、申請方法、子ども支援課1階16番窓口、および安曇野キッズケアルームに備え付けの申請書類に必要事項を記入の上、利用前、事前登録をしてください。申請書類は市ホームページ及び安曇野赤十字病院ホームページからも入手できます。その他、詳細は申請書類の中に入っている利用案内、チラシをご確認ください。問い合わせ、子ども支援課保育担当、電話 71-2256、ファクス 72-2065、安曇野赤十字病院、病児・病後児保育室、安曇野キッズケアルーム、電話 72-0082、10-9、各種情報コーナー、名称、ゆいや第6回子ども祭り、内容、発達障害児のための福祉施設ゆいやの6回目の子ども祭りです。毎回人気の焚き火パンやカフェ、療育ショップなどを行います。成長した子どもたちが精一杯おもてなしします。日時11月1日日曜日、正午から午後2時、場所ケアガーデンゆいや、費用無料、申し込み不要、問い合わせケアガーデンゆいや、電話ファックスともに 83-1112、 名称井口紀元寺記念館講演会、良い子を育てる脳の話。内容、講師井口寛治さん、医学博士が脳の成長と子育てについて講演します。育児中の保護者などどなたでも受講できます。日時11月7日土曜日午後2時から4時、場所穂高会館第1・第2会議室、定員100人、費用無料、申し込み井口紀元寺記念館、電話 82-5570、 電話でお申し込みください。名称夢の実祭り、内容 NPO 法人夢の実では、障害がある人の日中活動と就労支援、学童支援をしています。夢の実祭りでは自主製品販売や飲食コーナー、バザー、ワークショップ、ミニコンサート、子ども向けのゲームコーナーなどを企画していますので、ぜひご家族お揃いでお出かけください。日時11月8日日曜日午前10時から午後2時30分。場所豊品身体障害者会館。費用無料。申し込み不要。問い合わせ NPO 法人夢の実、山田さん。電話 50-7501、ファクス 50-7502、 名称県診療放射線技師会無料骨密度検査と講演会、県診療放射線技師学術大会において 啓発活動の一環として地域住民を対象とした無料の骨密度検査と講演会を行います。日時11月8日日曜日午前10時10分から午後3時30分骨密度測定、午後1時30分から4時30分講演会、場所穂高交流学習センター未来、定員なし、費用無料、申し込み不要、問い合わせ県診療放射線技師会栗畑さん、電話 0261-62-3166、 ファックス 0261-62-2711、 名称家事家計講習会、内容健全な家計運営や身近にある調味料や布を使って手作りの知恵などを学びます。シンプルな暮らしについて一緒に考えましょう。日時11月12日木曜日午前10時から正午、場所県政ホール、費用300円、託児があります。託児希望の場合は酒井さん、電話 72-2594 へ申し込みください。参加申し込み不要、問い合わせ松本友の会安住の支部寺島さん、電話 73-2802、 名称松本短期大学第1回公開講座、体の動きを介護に生かそう。内容介護の中で利用者や患者を移動する機会は日常的にあります。人間の自然な体の動きを知り活用できると介護がとても楽になります。実際に介護技術を担当している教員から講義や実演等を通して介護の現場で活かせる方法等を学びます。日時11月21日土曜日午後1時から4時、場所松本短期大学小児看護学実習室、対象介護に関わる人、定員50人程度、費用無料、申し込み問い合わせ松本短期大学事務局公開講座係、電話 58-4417、 ファックス 58-3643、 名称安住の寄せ2015、内容市商工会青年部では本年も安住の寄せを開催します。出演は三遊亭小遊三さんほか、人気落語家の話芸をお楽しみください。チケットは10月25日日曜日から販売します。売り切れの際はご容赦ください。日時11月24日火曜日、開演午後7時から、会場午後6時から、場所安住のスイス村サンモリッツ大ホール、費用前売り券指定4000円、自由3000円、当日券指定4500円、自由3500円、申し込み問い合わせ市商工会豊品支所、電話 72-2986、 ファックス 72-8461、